魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
由美さん、今回はなんとこのポッドキャストで公開収録をしているんですよね。今回は。
そうなんです。リスナーさんがね、たくさんズームで参加していただいております。
ね、こうやって本当に、やりとりしながらこうやって収録できるっていうのももう新鮮な感じで、ね、いいなと思いますが、今回はですね、この公開収録しようと思ったきっかけが、由美さんが電子書籍を、出版されるということなので、今日、配信日は3月12日なんですけど、出版は明日3月13日ですね。
そうなんです。いよいよ明日。
明日ですね。
出版されます。パチパチ。はい、
パチパチパチ。これ、タイトルをぜひ教えていただいていいですか？
はい。やりたいこと探さず見つかる魂の道。
はい、こちらね、どんな内容なのかもちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、どんなことを、はい、ここでは発信されてらっしゃるんでしょうか。
はい。やりたいことより人生の目的や情熱の源を、まあ、見つけようという趣旨の本になっていて、で、心理学とスピリチュアルっていうのをベースに、心と体から、まあ、実際に、こう現実的に起こりうる問題とか、はい、まあ、課題っていうのをどうやって攻略していったらいいのっていうのもまとめています。
ね、まあいつもね、由美さんもおっしゃってるようなことかもしれないですが、こうやって書籍にしっかりまとめてね、出版されるっていうのはね、今まであんまりねされてきていらっしゃらなかったんですかね、出版
というと。そうですね。
ね、
どうしてもブログとかでまとめてはいましたけど。やっぱりね、どこに書いてあったっけとか話すから、ね、まあ、いつか本にしようっていうのはあったんですよね。はい、で、今回、本当に私が個人セッションとかで今までやってきたやり方とかも、超具体的に書いているので。
ね、ぜひ皆さんもこちら読んでいただきたいんですが、今回のこの、ポッドキャストでの、公開収録のテーマっていうことが、あなたの使命を見つけようということで、揺るぎない人生を歩むためにというテーマでちょっといろいろお話を伺っていきたいなと思うんですが、この、はい、出版にもね、つながっていく内容じゃないかなというふうに思うんですけど、はい、やっぱりね、使命っていうのってね、何なのかなっていうのあると思うんですが、まずこのあたりからちょっといろいろ教えていただいてもいいですかね。
はい。なんか誰もが一度は、なんで生まれてきたんだろうとか、なんで生きてるんだろうって、多分一回は考えたことがあると思うんですよ。で、私もずっとそういうことを考えていて、で、自分のまあ使命というか、やることっていうことが、まだわからないというか、こう、漠然と、もくもくしていたときに、
はい、
結構なんかこう、ズバッと、これだみたいな感じ、まあ、もうちょっと言うと、なんだろう。例えば芸術家とか、音楽家とか、こう、肩書きが誰もがわかる何者かになることと思ってた時期があるんです。例えばわかりやすいのは政治家になるとかね。
そうですね。
例えばすごいわかりやすいじゃない
ですか。わかりやすいですね。肩書きもしっかりね、あってね。
そう。
そこになるっていうのはありますね。
で、それを追いかけてた時は、いろいろやっぱうまくいかないことが結構あって、で、まあ、うまくいかないことっていうのは本当に、もういろんなことで、なんかこう、例えば申し込もうと思ったら期日が過ぎてたとか、そういうタイミングもそうだし、
はい、
なんかこう話がね、仕事につながりそうになったのに、途中で頓挫するとかもそうだし、なんかまあ本当にいろいろちょっとした掛け違いとか、なんかこう、それがね、悪いわけじゃなくて、なんでだろうっていう 疑問にこう、なんか引っかかるぐらい起きてき
そうな
た
んです
と
ね。じゃあ、な
き。
かなかそういった思うように進まないなっていうような感覚があるわけなんですね。いろんなところ
そうなんです。
で。
あったんですよね。で、その時に、まあ、一回自分をよくここでは棚卸しするっていう表現しますけど、まあ、何をやってきてて、技術として何ができて、そもそも持ってる能力として何ができるのか、みたいに、こう仕分けをずっとしてた時期がありまして。で、その時に、ふとこれだって思ったものが、前もどっかで話したけど、なんか、あ、私エネルギーを扱いたいんだ。で、パッて浮かんだ時に、まあ、エネルギーを扱うことがイコール使命ではないんですが、そこから、じゃあ何ができて、その技術として身につけた何ができて、本来持ってる能力として何ができて、それをこう、編み上げて、要するに経験を積んでいった時に、ある種、だんだん形になってきて、で、今はリアルスピリチュアリストっていう肩書きを自分で命名したんですよね。
そうなんですね。じゃあ、結構棚卸しをしたところがきっかけで、いろいろ自分これかなっていうの時に、ある時、瞬間的にこれだっていう感じになったわけなんですかね。
そうですね、瞬間的に。
瞬間的に。
でもこう紐解くと結局人生でずっとやってることなんだな。で、それは私は使命をどう定義するかっていうと、やっぱり生まれてきてから、なんかずっとやっている何か。これはもう、なんだろう。魂の道と言っていいと思う。そこから大幅にずれない限りは、困難はあるんです。困難はあるんだけど、なんとか一つの山は、こう、たどり着いて、で、またもう一つ山に登るみたいな。どんどん山が高くなっていく。なんかまあ成長っていうことなんですけど、なんかそうやって成長していくけど、結局、例えば山に登るっていう行動はずっと変わってないに近いんですよね。
じゃあ、進んでいく道筋はもう決まっていて、それは高い山だったりとかいろいろあるんだけど、そこでこっち行けばいいんだっていうのは分かってるから、まあ、進んでいこうっていう感じになるわけなんですかね。
そうですね。で、だんだんそれが山登ってた感じが、今度は川に流れる感じに変わっていくんですよ。
そうなんですか。へえ、はい。なな
ん
る
か
ほど。
こう、運ばれていく流れに乗り始めて。
じゃあ、その方が、なんか自然と流れに沿っていく感じなので、登っていくときとはまた感覚は違うわけなんですね。
なんかこう、一回山にね、イメージなんですけど、登って、で、川で下ってくみたいな感じです、感覚的に。
じゃあ、そこからはもう流れに沿って、どんどん川も大きくなってっていうようなイメージですかね。
そうです。枝葉に川が分かれても、最終行き着くところは海みたいな。
じゃあそこに今流れていってるっていう状態かもしれないですけど。
そうですね。
ね、今回のテーマの揺るぎない人生を歩むためにっていう副題もついてますが、そういった感じで、その人生がこうやってここを進めばいいんだっていうの分かると、やっぱり進みやすくなってくるっていうのはあるんですかね。
そうですね。で、最近の若い人で、こう、なんだろう、名前が出るのが、大谷翔平くんとか、あとは、将棋の、今パッと 出てこなくなっちゃう、藤井くんとか。
そうです
なん
ね。
か、
今もうね、すごいですよね、勢いも。
すごいですよね。で、昔もすごい若者っていうのはもちろんいたんですけど、なんかこう、増えてる感じしませんか？
ね、そうですね。そうやって、なんかこれをやろうっていう。あと、なんか思いもすごい、なんだろう、まっすぐっていうか、なんかね、しっかりしてるような感覚もありますよね。
まあ、それこそね、小さい頃からこれをやるって決めている人は、それしか見てないから、ブレることがないんですよね。
なるほど。ね、これね、ぜひ皆さんも、そうやって使命見つけていきたいなっていう方もね、いらっしゃると思いますけどね。
そうですね。で、ちょっとせっかくスピリチュアルな番組なので、ちょっとだけスピリチュアルな話をすると、 このね、若い世代の人たちっていうのは、実はもうすでに、5、60代の人たちよりも、自分の使命っていうのを、もう分かりやすい状態で生まれてきてるんですね。
へえ。
だから、よく決めて、生まれてくるとか
ああ。
も言いますけど、今の若い世代の人たちの方が、もうそれがかなり明確、こう比べるとですよ。時間軸で比べると明確になって生まれてきているので、なので今のね、お父さんお母さん世代っていうのは、なんかこう、自分の娘とか息子がこれをやるって一心不乱にこうキュッて言ってたりすると、天才みたいに なると思うんですけど、まあ本当天才なんですけどね。うん、で逆にその4、50代の方々っていうのは育った環境として、そういう生き方がナンセンスっていうか、ダメって結構目立っちゃいけないとか、出る杭打たれますよとか、周りと一緒にっていう、やっぱ環境で育ってきている分、今の若い子たちよりも、なんていうの、山登りをとにかくさせられてきた世代みたいな。
そういうことですね。
そうなんです。で、まあそういう人たち、まあ若くてもね、やっぱり親の影響とかで、そういう考え方を、の中でね、苦しいっていう人たちもいると思うので、まあそういう人たちにも役に立ってもらえるといいかなと。
なるほどね。ぜひ
はい。
ね、今回、公開収録でいろいろ、メッセージも届いてますので、ぜひそこもご紹介しながらね、
はい。
進められたらなと思うんですが、はい。いろいろ質問も来ていますが、そこちょっとお答えもしていきましょうか。
そうですね。
はは
い。
い。ね。はい。使命というのは、世のため、人のためになるということですか？っていうようなご質問もいただいてますが、いかがですか？
まあ、私自身の体験もそうなんですけど、あとクライアントさん、今までリーディングしてきたクライアントさんたちもそうなんですけど、使命をなんかね、大義名分にしたりとか、それこそさっきの肩書き、これっていうのをなんか高いところに置きすぎちゃう人っていうのがいらっしゃるんですけど、やっぱそこから入ると苦しいんですよ。使命って見つから
そう
ない
な
ん
んで
です すね。
ね。
うん。じゃなくて、なんか使命の道を行くと勝手に人のためになってく
おお、なるほど。感覚とし
って。うん。
てはそっち側なんですね。
そっち側です。だからなんか、なんだろう。人のた、わかりやすい人のためにが使命で生まれてくる人もいるんですね。それは本当にわかりやすい形で。で、じゃなくて、もうわがままに生きることが誰かの、助けになるっていう生き方で生まれてくる人もいるんです。
じゃあこれを
な
し
の
たいんだっていうそのことがあって、でもそれは別に人とか関係なく、とにかくやりたいってやり進めることが何かのあれで、まあ人のためになってくるっていう場合があるっていうことなんですか？
そうそうそう。どっちの
どっ
人
ち
も結果人のためになっていく。
ああ、なるん
でで も、
すね。
自分のことをやってなかったら人のことは絶対できないので、まずは自分が何をしたいっていうウォントより何をするっていうウィルの感覚をとにかくキャッチしていくと。
じゃあ、そこの自分自身が何をやりたいかっていうのをキャッチしていくことが大切なんですね。
うんうん。お、なんか今、使命とは、自分が楽しくできて、人のお役に立てることだと続けられるように思いますっていうコメントとか。うん。人生で一つだけですかっていうコメントが。お。
ね、使命っていうのは、人によって、あれですか、いくつもあったりすることもあるんですか？それとももう一つって大体決まってるものなんですかね？
道っていうのは、一本になっ
一本。
ていくんですね。その道を歩むときに何をやっていくかは、その人それぞれいろいろあると思い
じゃあ、やる方法だったり、手段とかはいくつもやり方があるので、い
ます。うん。
ろいろやってるような感じなんだけど、進んでる道は一本だよっていうことなんで
そうそうそうそう。方向は
ここ。
もう一本なんですよ。一本になっていくんですね。
その方向が使命みたいな感じですかね。
そうです、そうです。うん。ちょっとスピリチュアル のね、用語で言ったら自己覚知っていう状態に入っていくんですね。もう自分はこれをやるんだっていうのが、まあ自己覚知なので、こう、わかっている状態。まあそういう段階があるんですよ。その覚醒っていう定義はちょっと、流派によって、伝統と流派によるんですけど、その覚醒に至る途中の段階に自己覚知っていう段階があって、まあ、そこが、いわゆる使命が見えている、分かっている状態。
じゃあ、そこを、理解した上で、その道に進んでいくっていうことなんですね。
そうですね。でもそれをしてると結局なんか楽しくって、
あ、やっぱり楽
なん
しい
か
んです
役に結果立つんですよ。
ね。やっぱりね、楽しくできるっていうところも大切なんですね。
そう。だから大変なんだけど、大変は大変でもやれちゃうんですよ。で、それやれちゃって何か形に見えなくいいものでも何かサービスという形でも何でもいいんですけど、それが表に表現、アウトプットされた時に、誰かが欲しいって思ったりとか、それをブログでも何でも読んで、助かったとか、勇気もらえたとか、絶対誰かの役に立ってい
じゃあ、やっぱり、そんなに、まあ楽しいけど、楽に行けるわけとはまた違うということですね。苦労はする場合もあるんですね。
なんつうんですかね。なんか、苦労も、なんだろう。まあ、陰陽っていうかね、の法則みたいなので言ってしまったら、良きも悪きもないんですよ。
おー、なるほ
良
ど。
きも悪きも一緒。
一
で
緒。
も、良い悪いっていう判断は、人間の思考で、ジャッジって呼ばれるやつなんですよね。だから、例えば、100円落としたっていう出来事が、100円だとあんまりあれか。また1万円落としたっていう出来事があった時に、1万円落として悔しい。ああ、今日はネガティブだ。日だ。って思うか、ああ、1万円落としちゃった。でもなんか運じゃなくて役が落ちたのかなとか、誰かに使ってもらえればいいなとか。なんかそうやって思えると、まあ、人生楽じゃないですか。
そういうことですね。だから捉え方で、起こった事実は事実なんだけど、どういうふうにして考えるか、捉えるかっていうことなんですかね。
そう。で、使命が分かってくると、結局、さっき今言った後者の捉え方に自然となっていく。なのでね、今コメントで大変だった体験の最中、大変だったけど、使命に気づいたら感謝が溢れるってコメントくださった方がいるんですけど、本当まさに勝手にそうなってく
そう
るん
なってく
で。
るわけですね。じゃあやっぱりね、皆さんもこの使命をやっぱり見つけていただいて、なんかそのやりたいことを見つけていけると、またなんか人生大きく変わるなっていう感じがするんで、この電子書籍でね、少しだけどんなことを書いてらっしゃるのか、まあ、そのあたりもちょっとお伺いできたらなと思うんですが、この書籍、いかがですか？もう結構、これすごいスピードで書き上げられましたよね。前回の収録の時に、これから書きますみたいな感じにおっしゃってましたけど。
前回1ヶ月ぐらいかかってるんですけ
ね、1ヶ月ぐらい、でも、1ヶ月っていうと、普通出版するとね、もっとかかるので、
ど。もっとね、か
ね。
かりますけどね。まあ、構成の、ね、方に見てお願いしたりとかもあったので、なんだろう。まあ、普通よりはね、ちょっと良かったのかなと思うんですけど。内容ですよ
内
ね。
容、
内容は、結構事例を多く書いています。私のクライアントさんの実際のお悩み事例とか、あと、成功事例。で、結局、どんなお悩み、じゃあそのお悩みに対してどんな風に対応したらいいんだろうかっていうのも書いてあるし、あと、なんでそうやって悩むんだろうかっていう、どうしてもこう、不安って消えないものなので、どうして不安って起きるんだろうっていう、まあちょっとメカニズム、体と心のメカニズムっていうのも結構説明 していますので、
うん、
なんかちょっと教科書的な。
そうなんですね。じゃあ、いろいろな事例もあるので、こういったところもあるんだとかっていうのを参考にしながら、読み進められるような内容になってるんですかね。
そうですね。なので、その時ピンとこなくても、
うんうん。
後で、そういえばあんなの書いてあったなとか言って、
はい。
こう、ちょっと見直してみると、
はい。
あ、こういうふうにやるのねってわかるかもしれないし、あ、こ
はい。
んな人もいたのね。あ、じゃあ私もこういうふうに考えようって参考になるんじゃないかなと思っています。
ああ。いやー、そうですね。ぜひね、皆さんもちょっと書籍ね、読んでいただきたいんですけど、実はあれですよね。最初だけキャンペーンを実施されるんですよね。
そうなんです。
うん。
13日、
はい。
たった1日だけ
はい。
99円で
おう。
ダウンロードができます。
ぜひね、これお得なそのキャンペーンの時にダウンロードしていただきたいので、まさにね、今もう聞いていらっしゃる方ですね、そのタイミングかと思うので、よかったらね、登録してね、ダウンロードしていただけたらなと思います。うん。ぜひね、応援いただけたら嬉しいですね。
そうですね。一応13日にポッドキャストの概要欄に URL 貼っていただきますので、
はい。
万が一13日過ぎてしまってもご購入いた
ご
だ
元
け
気で
ま
ね、
す。
いただけるとね、嬉しいですね。はい。ぜひね、はい。今回は本当に、大勢の方に、ね、公開収録集まっていただいて、聞いていただきましたので、はい。電子書籍皆さんにも、お届けできたらなと思います。はい。ユミさん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。